からミリオネア、ね、ミリオネアみたいな話もあったりとか、すごいことになってんなっていうのが。
いやもう本当、僕も小学生の子供がいるんですけど、教育変わりすぎてエグすぎると思って。
本当っすよ。
その自分が通ってきてその学歴社会どこ行ったみたいな。
そうですよね。
感じがすごいし、誰も正解が分かんなすぎて、なんか本当に何歳になったら AI って与えていいのが分かんなすぎるんですよ。今の小学校低学年の段階で与えて、いろいろ触ると思うんですけど、それで全く考えない子になっちゃうんじゃないかみたいなのってやっぱりあるじゃないですか。
まあでも与えていいと思いますよ、僕。
あ、本当？
だって
もうちょっと背中押してくれる。
だってなんかテレビの時もそう言われて、漫画の時もそう言われて、
スマートフォンもそう
かな。スマートフォンもそうだし、でも結局みんな使ってるじゃないですか。
うん。
で、むしろそのうまく使う方法で、それを使ってその次のステップさせる遊び方とかが実は次のビジネスチャンスになっていくような僕は気がしてるんで。
うん。
だから付け方みたいなのを教えないといけないですけど、まあそれと並行して、わかんないですけど、なんかそこの外で遊ばせるとか、なんかそういうのも必要だとは思うけど、でも僕はそんなになんか、なんかそこだけにやらなくても、
うん、
なんか、あんま気にしなくてもいいような
気がする。答えを出してきやがるってところが今までのものと圧倒的に違うかなと思うんですよ。
でも、テレビだってアニメだってそう言われてたんですよ、漫画も。小説だと文章だったからビジュアライズできてなかったのは、小説から漫画なり何なりになると、それってビジュアルの答えを一個出してるわけじゃないですか、で漫画からアニメになると声まで出してるわけじゃないですか、
想像力がなくなるっていう、
そうって言ってたんですから。
なるほどね。
でもそうじゃないんですよ実は、人間の脳ってそんな逆に言えばそんなシンプルにできてないっていうか、だからだとするならば、もし本当に想像力なくなるんだったら、コスプレみたいなことが生まれてこないわけじゃないですか。そこになりたいとかっていうことが。だから、それを今度自分の中に取り入れて、本物により似せるっていうのは一つの想像力だし、イメージだし、まあ、通じて言えばそうですけど。だから、あんまり気にしなくてもいいよな。
結構勇気になる、でも。
わかりますよ。まあ、AI が凄すぎるからね。
その十何歳とかだったら全然与えちゃう。中学生だったらもう全然やれって思う。小学校低学年の段階で、まだそのテストとかも受ける受けないみたいなことが分かってないようなやつが、そのすぐ正解にたどり着けてしまうものを手にしていいのかっていうね。いつがそれが最適解なのかって、俺分かってないじゃないですか、誰も。
誰もね。でもなんか
あれ、頭いい人も分かってないという。
中国とかインドとかは、なんか、どっちか忘れましたが、3歳ぐらいから AI 触れさせるとか、で、中国は小学校からもう
バンバン入れているというね。
まあ、これはまあね、それはそうですよね、とか、まあ、使い方とか分からずに、今ちょっとニュースの話だけ出しましたけど、でもそういうのが当たり前にな
る。ね。
で、まあ、我々はペンギン村だからっていうこともできれば、とはいえ、ちょっとさっきの話と変わりますけど、そういう流れができてきてるときに、って思うと、あとでも使い方
でもそこなのかもな、カズさんも今言ってたけど、どうやって使うのかっていうことをちゃんと分かってて、切り分けられてっていうことが結構できるようなリテラシーをちゃんと授けられる親でなければならないっていうことだよね。
でもなんか一つの逆に言えば教育方針だって、なんていうんでしょう、学ばせる、要するに考えさせる教育がいいっていう一派と、それからまあある程度一問一答式の答えのある教育を丸暗記させるっていうやり方、詰め込み方式と、未だに答えは出てないんですよ。なんとなく詰め込みじゃない方がいいとは言われてるんですけど、と思われてるんですけど、それも感覚値の話であって、じゃあ実際にデータを追って数値を取った時って、実はそんなに差がないみたいな話だ。もっと他に複雑な要因がたくさんあって、こういうやり方をしたからこうなるって、そんなシンプルに子供は育ってないというか、もっともっと、いろんな環境下、だから親の言動だったり、日々の生活の中で子供って学習しているので、そこだけを取っちゃうのは僕はなんか違うよ。もっと外側にあることが重要なんじゃないかなっていう気はするんですよね。コミュニケーションがって言うんですけど、コミュニケーションを最初にコピーするのは両親のコミュニケーションを見てコピーなんで、学校でこれを教えてるとか、いじめがどうか、いや、その前に、一番最初に社会性を学ぶのって両親の関係を見るわけじゃないですか。と、両親と自分との関係でコミュニケーションって出てくるから、なんか、そう、だからその AI に与えっぱなしで、じゃあ AI ベビーシッターみたいなことの話じゃないじゃないですか。 24時間も AI が全部子供を育てますだったら確かに問題なんですけど、一部分の生活の中の一部分の中が AI でどうのこうのって、僕は若干ナンセンスだと思う。その周りのこと、親が他にできることってもっともっとたくさんじゃないの、とは思うんですよね。うん、だからそれ丸投げしようって思っちゃうと、丸投げした時の危険っていうのは答えが出てない。でもそれは、なんでしょう。どんなベビーシッターに預けてるかみたいな話と同じじゃないですか。
うん、
だから、なんか僕は別にどんどん使えばいいじゃんと思うんですけどね。あ、だから使い方とか一緒に使うとか。で、それはコミュニケーションじゃないですか。
確かに。
じゃあ AI に聞いてみようか。こう答えたけど、じゃあ次どういう質問したらいいと思うっていうのを促していくのは親ができるわけじゃないですか。だからその付き合い方を見せるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけど、なんかあんま納得してない感じだね。
いや、あのね、納得してないんじゃなくて、まさにその通りだなって納得してるんだけど、実際のオペレーションが難しいなと。
そうよ。
そう。実際のオペレーションっていうのは非常に難しいよね。
でも、それが大事なのって逆に言えば、俺、よく言ってんだけど、子供で大事な時期なんか10年から15年しかないんだから。自分の人生の中で本当に一部分でしかないじゃん。で、そこぐらいは投資しろよとは思っちゃうんだよね。そんなにみんな、そんなに子供が心配なんだったら、人生の中の4分の1以下でしょ ?5 分の1ぐらいの時間を、子供に投資できないのに心配してるふりすんなよとはちょっと思
って。
ちょっと待って、ちょっと今強めに言ってみた
い。それは、あの、オペレーションっていうのは、あの、時間を、避けないっていうことじゃなくて、具体的にどういうコミュニケーションをとって、あの、どういう話をして、どうすればいいかっていう、その、なんていうのかな。本当に具体的な部分。
わかった。一緒になんかこう、週末の過ごし方を一緒に考えてみるとか。
だから、一緒に考えるとかいいんですよ、
うん。
答えを上げようとするから悩むんで、一緒に考えればいいんですよ。その、で、多分答えがないと思ってるんですよ、正解が。
うん。粘土みたいなもんですよね。
そう。
なんか作るとかが一番いいんだけどね。
うんうん。
一緒に。
あの画像から始まってさ、その、今はバイブコーディングみたいな話じゃないですか。だからあんたが欲しいって言ってる。うちの子だとなんだろうね。鉄オタなんで、鉄道のなんかを作ってあげるとかっていうことなんだと思うんですけどね。
素敵。
そこまで俺の AI 技術が実は追いついてないっていう、そこの課題
は。大丈夫。AI はもう聞けば、どうしたらいいって言えば。
まあそうなんですよね。でもみんなやっぱそうやって言うよね。
そう。
うん、
いや、なのでも。
それでいいのよって。
そう。
で、一緒に聞けばいいんですよ。だからこう言ったね、みたいな。
うん。
でもそれってどうなんだろうっていうのを一緒にやればいいと思うんですよ。
うん。
なんかその、渡しっぱなしじゃなくて、
うん、
一緒に AI を使って一緒に、あ、こういう答え返ってきたけど、
まあなんか作ってみるかな、そしたら。
うん、なんかちょっと楽しみ、鉄道だったらね、
そう。鉄道のなんかね、
どういうところ、そう、どういうところ走ったらいいと思ってるかとか、なんかすごいいいアイデアを持ってるかも
しれない。なんて言うんでしょう、鉄道の顔を勝手に作ってくれるやつとかね、わかんない。電車の、わかる。
あの機関車トーマスみたいな感じかな。
まあまあそうですね。それの鉄オタなんでちゃんとしたやつが多分欲しいので、
ほう。
多分こういう電車なんだけどって言ったら顔を作ってくれるみたいな、はいはいはいはい、そういう顔作りメーカーとかまあすぐできそうじゃないですか。
確かに。
うん、とか多分そういうことなんでしょうね。ちょっとやってみます。
面白い。そっから新しい物語もできそうです
よ、ね。うん。
でもそういう経験を踏まえて多分 AI と面白いとか、あ、何でも作れるんだみたいな、
うん、
そこでチャレンジ精神をこう学ばせたいところですよね。あ、こんなにできるんだ、こんなにできるんだみたいな。
ね。
それが一番いいよね。
うん。
確かに。
なんかより、そうね。AI の使い方を早く学ぶっていうのは、むしろいいんじゃないかな、
う
ん。
まあそうだよね。そういう意味で言えば早い方が、想像を具現化するっていうサイクルが圧倒的に僕らとかの世代より早いじゃないですか。
本当ですよね。
だからアウトプットの数っていうのが多分レベチなわけですよ。
うんうん、本当ですよね。
で僕らが映るんですとかで思い出をこう撮ってた時代からスマホになり、それを編集して外に出すっていうことがまあ今のね。ここ
でも、
映
るんですの前なんて、写真ってものすごいめんどくさいものだった。
現像に出しに行ったりとか、
ね、
そこからものすごい技術もあって、フォーカスがとかなんとかとか露出がとかいろんなことがあったのが、どんどん簡単なので、めちゃくちゃ民主化されたわけじゃないですか、そういう意味で。うん、でもそれで僕が言ってるのは民主化されたけど、やっぱりそれでもまだプロのカメラマンっているよね、っていう。うんうん、ただなぜ小説家がいるのかって、文字なり、まあ、筆記用具なりが発明されてからもう何千年も経っても、でも小説家という商売はまだあるわけじゃないですか。はい、だから、まあそれすらも今 AI が AI 小説家になってくるかもとは言われてますけど、やっぱりどこまで行っても道具が発展しても、 ある程度そこの上で何かをする人っていうのはいるんですよね。だから使い方を覚えるだけではダメで、その使って何かを生み出すところに行かないと、
うん、
プロとしてはもともとが生きてはいけないんですよ。誰でも写真が簡単に撮れるようになったからカメラマンになった方はならないじゃないですか。むしろ値段が下がってくるんで、民主化するんで。
本当ですよね。
その中できちんとお金がもらえるっていうのは使い方知ってるではお金がもらえなくて、とは思うんですけどね。
なんか今の話聞いてちょっと思い出したのがあるんですけど、AI を学ばなきゃいけないっていうところにちょっと違うカウンターの話しますけど、うん、なんかレゴが今年 CES で発表したのが、うん、レゴになんかブロックにセンサーをいっぱい詰めてる新しいブロックを発売して、それをするとね、何がすごいかっていうと、ブロックで、例えば飛行機だとか、アヒルとか作るじゃないですか。でもそのセンサーだけ乗っけると、どうやってるかわかんないですけど、アヒルに乗っけたら、ワッワッって行ったりとか、あと、飛行機に乗っけたら、で、しかも乗っけただけじゃなくて、こう動かすとブーンって言うんですよ。
すげえ、それはすげえよ、ね、
それがなんと、スターウォーズと一緒に組むから、何が起きるかっていうと、スターウォーズでなんかライトセーバー作ったら、自分で組み立てたら、こうやったらブーン、振ったらブンブンっていうのがあって、で、彼らがしたのが、やっぱり AI とかの進化が激しくなるけど、スクリーンの中だけで学ばしたくないと、子供たち。
はいはい。まあ、手とね、触覚を。
そうそうそう。で、自分でブロック作るってとこもそうだし、で、動かしたら、で、音が変化するってどうなんだろうってところから、関心を持って、もちろんそのブロックを作るでもいいし、そこからまたコーディングに行くでもいいし、みたいな、コーディングでも AI に、いわゆるスクリーンの方に行ってもいいし、みたいなこと言ってて、なんかその、素晴らしいなと思ってて、うん、みんながやっぱ AI って言うとスクリーンベースって考えちゃいますけど、さすがレゴだと思ったのは、やっぱり動かしてみてなんだろう、もっとやりたいなと思ったら、またその画面の方に戻るみたいな、なんかそういう口を作ってるのもなんか、一つ子供たちにとっても希望かなとかちょっと思っていて、
うん。確かにですね。でもスクリーンとスクリーンの外っていう考え方をした方が良いね。
うん。どっちも大切なんですけど
ね。そう。どっちも結局必要じゃないですか。それ間違いない中で、うん、やっぱりスクリーンの中に、こう、自分もスクリーンの中で仕事してるし、その外に実はすごい大事なものたくさんあるんだよというのを、バランスを取ってあげるっていうのめちゃくちゃ大事ですね。
ね、で、一緒に遊びながら、なんでこれ音出すんだろう、なんで変わるんだと思うみたいな形のものの方が、うん、もしかしたら今の話の中でいいのかなって思って。確かに。
てか自分自身もスクリーンの外がむちゃくちゃ大事だもんね。もうこの、もっともっと大事。45になったおっさんも。
もっともっと大事になって
きてる。何アピールしてきてんのよ。
え、何が。
いや、なんか、俺も大事だぜ、みたいな感じ
で。いや、だから、夏だから、45歳のおっさんが、こっから20年、AI 時代をサバイブしなきゃいけない、うん、わけなんで。
本当
っ
すよね、みんなね。
本当それになってくると、もう、いろんなところが老いてるわけじゃないですか。
うん。
うん、だから、やっぱり今の自分のアドバンテージって何かなってなった時に、実際にこうオフラインで人と会って、
うん、
コミュニケーションを取ることだったりとか、それなりのポジションでコミュニケーションが取れるよね、という、こう、アドバンテージを生かすとか、しなきゃいけなかったり、あと45歳っていう脳が老化をどんどんしていくよっていうタイミングで AI に出会えてることって意外と逆に良かったんじゃないかって思うようにしてる。
なんかでもいや、そう、私の友達で、いや、結構同じぐらい年代の友達が、まあそれはこう年齢じゃないかもしれないですけど、ちょうどなんか糖尿病って診断されたらしいんですよ。うん、で、これはやばいからお前、本当にこう、そろそろ治療するぞって先生に言われて、で、彼が何やったかっていうと、チャット GPT に相談して、自分はそういうふうに診断されたと。で、やっぱり、でもあんまり運動好きじゃないから、とか、あとやっぱりこう会食とかあるからどうすればいいって形で、チャット GPT に聞いてって、で、結果としては、ちゃんとこう会食もあったりとか、あと飲み会に行ってもなんかその食べログのなんかこうサイトとか見て、これは食べていいよみたいなことをこうチャット GPT がアドバイスしてくれるみたいなことちゃんとカスタマイズして、なんと2ヶ月で糖尿病の
感じ。
そう、そう。へぇー。で、治療しなくてよくなったって言って、だから、おっしゃる通り、これからいろんな病気出てくるわけじゃないですか。そういう時に、使って、
ね、
やっぱりその、なんて、一辺倒のじゃなくて、自分はやっぱりあんま運動好きじゃないとか、自分はこれは絶対食べ続けたい、お酒飲み続けたいとか言えば、それをこう、いろんな英知から、わーって言ってくれるから、案外、これから年老いていくって言い方変ですけど、うん、時に出てきてよかったなって思い
ました
。
でもなんかね、この間アメリカでなんか誤診を見つけ出して助かったみたいな。なんか二つぐらいセカンドオピニオンまで取ってもこうだって、でも絶対違うと思ってずっとやり続けたら、もっと深刻な病気だったみたいなので、が分かって、でなんか医者を訴えるとか訴えないみたいな 話まで。で、やっぱりこれおかしいって言って。
あ、でもすごい、すごい武器、武器っていうかあれですけど。
でも結局医者がやってることって症例、要するに過去の症例から合わせて、これがマッチするかどうかだから。
その個人によりますもんね。
そう、だからその結局、だからそのレントゲン取ったり MRI 取った結果をどんどんどんどんその AI に読ませてって、で、診断をしてってもらって、やっぱり自分の病気はこっちだと思うっていうのをやって、もしほんとに AI が合ってたっていう。
なるほどね。
だ医者とかも今後はだから、
そこは。難しいよね。
で、あとこの弁護士とかもね、今その、全部過去例に当たって今を決めていくものがほとんどだから、それって実は AI めちゃくちゃ得意なんで、判断する。そう、判断することは。でもかなり多くの仕事が、特に事業とか言われるのって全部そうなんで、過去事例から照らし合わせて正解値を探す仕事だから、それがだから、まあ勉強しなくても AI だったらできちゃうから、まあそういうところから実はね、まあ言われてますけど、ホワイトカラーがなくなるってのはまさにそういうことだと思うんですけど。
ひょー。
いや、すごいな。
なんかそういうの聞いて、サム・アルトマンのさっきの話じゃないですけど、確かにそう。確かに。
すごい、だ頑張って、ね、医大行って、莫大な金払って、
ねね、ですよね。
勉強して、やってたことが、ただそれはでも、まあもちろんそうなんだけど、実例を作って、ってか、まあでも AI でやった実例はそこにまた教育されてるから、まあ同じっちゃ同じなんだけど、だまあ人間の英知を、まあ一瞬にしてこう入り込んでいく。だ次の100年後の英知がほとんど全て AI によって生み出されていくものに。
そうだね。こっからの発明はね、かなり AI とかが使って作っていくものだったりするんだろうね。
なるだろうね。
なるよ。だからもうそれがやっぱり人間と AI との対話、まあ一人の博士と、一台の AI みたいなのがなんとなく去年までのイメージだったんだが、今年やっぱりそのオープンクローとかによって、一人の博士の下にめっちゃいろんな係のやつが AI エージェントがいて、そいつらが寝てる間に、博士が寝てる間に議論をして、博士こういうアイデアがあの B 博士から、BAI 博士から出ましたみたいな。ことが上がってきて、ふんふんいいねって、じゃあ論文にしちゃおうつって、やって発明みたいなことには、なるよねってなると爆速やんっていう。
まあなる。
それが世界中の博士で、の下で行われるわけですから。
そう、そうそうそう。
ていうか、博士じゃなくても行われてるわけですから。
うんうんうん、
だからすごい、
何十億わかんないけどさ、その、ね、大人と言われる何十億人とか全員やれちゃうわけじゃないですか。すごいよね。そうやって考えたら、スピード感が。
やばい、本当だ。どうなっちゃうんだろうね。
なんかクソ頭いいやつの人口が死ぬほど増えたみたいな状況じゃないですか。
そう。そう。
ね。一人の下に本当、何々担当っていうやつがいっぱいいるっていうのを作っていくわけだから、すごいことですよ。
はい。今回はここまでです。次のエピソードも聞きたいという方は、ぜひフォローと高評価よろしくお願いします。感想はハッシュタグ、磯村でお願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。